神の民、ユダヤ人は神のお言葉に忠実ではありませんでした。神に逆らう民で、うなじの怖い、かたくなな民であると言われます。神に逆らい続けた結果、裁きとして、懲らしめとしてって言ったらいいんです。裁きというよりも懲らしめでしょうね。として、バビロンという国を神様を用いてユダヤ人たちを懲らしめます。そして70年の間、苦しみに遭うことが予言されていました。果たしてその予言の通りに起こり、そしてまたもう一つ予言がありました。70年後にまた返されるという予言であります。それは事実、あのペルシャの時、アハシュエロス王の時に、ユダヤ人たちはこの元いた地、エルサレムに帰ってくることができます。そしてこの詩篇はですね、これを見ていきますと、そうですね、5節、6節を見ますと、こう書いてあります。98編の。盾ごとに合わせて主に褒め歌を歌え、盾ごとと歌の調べに合わせて、そしてラッパと角笛の音に合わせて、主である王の御前で喜び叫べってあります。このところからね、きっと、イスラエルに帰ってきただけじゃなくて、神殿ももう回復した。ね、ダビデが建てた、ダビデ・ソロモンが建てた神殿ではないんですけれども、その神殿はもう70年前にことごとく崩されて壊されます。でもその後帰ってきたユダヤ人たちは、やはり神様を礼拝する場所が欲しいという、いや、神様を礼拝するその神殿を建て直すために帰ってきたとも言えます。そして神殿が建て直された後、その喜びを持って、実は神殿の前で歌った歌、というふうに言うことができます。ですからここであるのは、主である王の御前で喜び叫べって言ってますから、多分神殿でなされたんでしょうね。で、ラッパだとか、そして盾ごと、そういった角笛というものが吹き鳴らされたというんですから、これはもうソロモンが神殿で行う礼拝の姿、それをもう一度回復したということが言えます。ですからこうなんです。ユダヤ人たちは喜んだんでしょうね。70年の苦しいあの奴隷のような生活からやっと故郷に帰ることができた。そして自分たちの心の支えであり希望であるあの神様を礼拝する場所がもう一度回復できた。私よく思うんです。この教会の会堂ができた時にね、本当今も嬉しいんですが、本当にこうみんなで立ち上げたっていう喜びは今でも忘れません。そしてこの間先週上田先生がいらっしゃったんですけれども、この会堂を見て綺麗だねって言われました。もう13年以上経ってるとは思えないくらい綺麗だ、丁寧に使ってるね。それはどういうことかっていうと、本当にこの建てられたことを本当に喜んで大切にしてるねっていう意味なんですよね。で、私はそれを聞いた時に嬉しいなと思いました。神様を礼拝する場所が建てられる、しかも気兼ねせずにね、前六要素という、ここからちょっと野田にあるアパートの2階建てのところにを礼拝としてた、そういったことをこう見ますとですね、本当にこの場所が与えられたことを心から神の前に感謝する。長い間願っていた、あまり人に気兼ねすることなく自由に使える場所、そういった神様を礼拝できる場所、ね、でしかもここサッシが二重ペアガラスになって、今は普通なんでしょうけど、これを建てた時は何かというか防音のためっていうことで、大きい声を出して歌ってもそんなにほとんど外にはわからないよ。これはとても嬉しい限りでしたね。で、そういうこう喜び、いや、きっとユダヤ人たちはもっと大きな喜びだっただろうと思います。 だって奴隷のような苦しみの中で、そして神様の約束、もう一度あのエルサレムに帰ることができるよというこの約束が70年ですから、これもう今あのカップラーメンの3分のチンまでが待てないという、そういう時代に生きている私たちにとっては70年って、そうですね、当時のやりからいけば2世代3世代ぐらいになるだろうと思います。3世代ぐらいにわたって待ち望んだ、それが今やっと実現をする、これはすっごい喜びだっただろうと思います。それでここの詩編は多分96編からずっとそうなんだろうと思いますけれども、本当に神様の前にこの喜びを歌う、そしてそれを賛歌で、普通この賛歌っていうこの題名の場合にはね、よくやるんですが、ダビデによる賛歌だとか何とかの調べに合わせて賛歌っていうのがあるんですが、ここは賛歌だけなんです。もうここのところにはいろんな理由があるんでしょうけども、とにかく神を賛美するということが願われ中心となって、この98編が作られた、歌われた。ですからここに新しい歌を主に歌えって言ってますけれど、この新しい歌っていうのは98編のことじゃないかなというふうに思われます。そしてこの中で非常にあのこの喜びをこういうふうに言うわけです。新しい歌を主に歌え、この新しい歌というのはバビロンから帰ることが許されて、そして神様を礼拝する神殿が建てられた、心からの大きな声で、そして神様に喜びの賛美を捧げることができる、これは大きなユダヤ人たちにとって慰めであり力だっただろうと思います。でその次です。主は苦しい技をなさった。この苦しい技っていうのがバビロンから戻してきた。70年ですよ、3世代にわたってです。その夢が実現をしていく、こういう、でもそれが確かに実現した。しかもその実現、その賛美する新しい歌を主に歌う、その理由としてまず第一に挙げているのが、まず第一ってもその理由が、苦しい技を主がなさったからだ。それはバビロンからあの約束の通り返してくださった。だって絶対考えられない、あのアハシュエルソーのあのペルシャ帝国っていうのは非常に大きな国で、巨大な国です。そしてそれぞれの国に帰って、奴隷だったものが帰って、そして自分たちの信仰を自由にこう告白できるっていうのは、これはとても当時としても今でもそうですが考えられないことです。でそのことが起こるんです。しかも3世代ですから、がっかりしてたり絶望してたり、もう望みはないんじゃないかと思った人もいるかもしれませんね。でそういった中でこの約束の通り返してくださった主の技は苦しい技である、驚くべき奇跡だって言うんです。でその働きは何かと、その右の見てとその聖なる右腕とが主に勝利をもたらしたのだとこう言ってます。これはどういうことかっていうと、誰の助けも借りずにっていうんです。神様は誰かの助けを借りてとか、例えばユダヤ人たちの努力の結果だとか、周りの国々のその協力があってだとか、そしてあのペルシャ帝国のアハシュエロス王のその、いやそれらの王たちの協力があってこうなったんだって言ってんじゃないんです。ここで言っているのは神の力強い手が、誰かの助けを借りずに、神ご自身がそのご計画の通りに実行されたということです。それがこの右の手とその聖なる右腕とが主に勝利をもたらしたのだという告白になります。ですから私たちは周りを見るともうどうしようもない、これはもうどうにもならない、だってもう3世代にわたってまでこんな奴隷の状態だし力がないし、どうしよう、もう無理だと思われる状況の中にあっても、主がなされるならば、神様が約束されたことならば、それは必ず実現するよと2節でも言います。 主は御救いを知らしめ、その義を国々の前に表されたと言ってます。これはどういうことですか。周りの国々も全く考えられなかったってことです。ユダヤ人たちがあの奴隷の状態から解放されて、そして自分たちの国に帰って神殿と城壁とが回復できる、修理できる、なんてことは周りの国々は全く考えられなかっただろうと言います。でもそのことを今主は御救いを知らしめたという言葉、周りの国々は予想もしなかったそのことを実現をすることによって、ユダヤ人たちをあのエルサレムに返すことによって、城壁を修復させることによって、神殿を建て上げさせることによって、神様が周りの国々に主の救いを知らしめた。救いってのは神様の約束ですよ。そのご自分の民を顧みられるというその約束です。それを周りの国々に知らしめたっていうんです。そしてその周りの国々に神様の救いは確かである。たとえどんなに不可能だと思われても、神様はその救いを実現されるお方、しかもその義を国々の前に表された。その義というのは神の義です。神は約束されたことを必ず実現する、その義のことを指していると。でそれを知らしめた。そして3節にさらに続きます。主はイスラエルの家への恵みと真実を覚えておられる。神の義ってのがその約束を明らかにした。その約束を必ず守られるっていうのが神の義なんですが、そのことを3節ではこういうふうに表現しています。主はイスラエルの家への恵みと真実を覚えておられる。恵みと真実ってのは約束したことです。そしてイスラエルの民を私の民とするといったあの約束です。その真実です。それが今あらわにされる。それを覚えておられた。そして地の果て果てまでもがって言ってますが、この地の果て果てっていうのはその当時の世界の国中です。世界中の人がって今今日的に言ってるでしょ。その世界中の人たちがその救い主なるあの神のその恵みと真実と皆見ているということがね、こういうことです。ユダヤ人たちは神の民として選ばれたというその理由は何かというと、神の民として選ばれて、そして神のお取り扱いを受けていくということを通して、この神こそが誠の神であること、救い主である、すべての国々の神々に勝って力あるお方であること、そのことを証しする、そういう使命を持ったのがユダヤ人たちですから、ユダヤ人たちがとてもじゃないけども無理だと不可能だと思われる事柄が今現実に起こっている。そのことは周りの国々にとって神の約束は確かだ、神は恵み深いお方だという神の救いの見てを皆が認めざるを得ない。で、このことは今のクリスチャンたちに対しても世間が見ている目だろうと思います。私たちは世の人たちと同じように痛みや苦しみやまた病を負いますよね。で、しかし私たちはそれでもうダメだと諦めてしまわない。神の救いの約束が必ず実現をする。そして神は私たちを変えてみてくださる。それがいつかはわかりません。でもそれを期待をし続けていくときに、周りの人たちはそれを見てるんです。ああもうクリスチャンがだと言いながら、もう諦めた、もうやめた、もういいと怒りを爆発させ、またはその神様に対してその信頼を否定するような、そのような生き方をしてしまっているかどうか。ユダヤ人たちがじゃあバビロンで ずっと神様に忠実だったかっていうとそうではなかっただろうと思われます。だって帰ってきたからも罪を犯すんですから。ということはどうですか、ユダヤ人たちがどうであろうとっていうんですよ。ユダヤ人たちがどうであろうと神様の恵みと約束は実現をしていく。それを周りの国々は見ている。ちょっと私たちの人生ってどうなんでしょうね。いろんなことがあるんだけれども、でも神様を信じている民として神様をお取り扱いくださっているということを実は見ているんじゃないでしょうか、周りの人たちは。ですから素直に私は神の前に信頼の声を上げていけばいいんじゃないでしょうか。期待をし続ければ、いろんなことが起こるかもしれませんけれども、でも70年後にこれが起こったの。でもね、この神様の救いっていうのはもっと前にも素晴らしい出来事が起こったんですよ。これは紀元前1400年ぐらいですから、この出来事は起こる1000年ぐらい前の話、大雑把に言いますけれども、あのイスラエル人たちがエジプトで奴隷の状態になっている時、なっている時にモーセという預言者を通してエジプトから脱出されたんです。何百万という民を引き連れて、そして40年間の荒野の旅の後、あのカナンの地に到着するわけです。ですから一度ならず二度までもなんですよ、ユダヤ人たちにとっては。約束はそれは確実に起こる。そして今も起こって、そしてこの喜びというのは4節5節6節、これはもう先ほど言ったように、そのことのゆえに本当に全身全霊を持って全地を主に喜び叫べって言ってるんですから、ユダヤ人だけじゃなくてみんな、全世界の民よ、神にこの神の御業を見たときに私たちは本当に主に喜びのと賛美を心から歌うことができるではないか。そしてさらに7節と8節をもって何かというと、これは生き物だけじゃないですね、海と世界、海とそれに満ちているもの、世界とその中に住むもの、そして諸々の川、そして山々、これはみんな人間じゃないんです。人間じゃないのでも彼らもみんな神様を拝んでる、あ、この犬がお祈りしてるなって、そういう意味じゃなくて、すべてのものがその神様によって作られて今も命保っているすべてのものが神を褒めたたえているんだ。生きていること自体が実は神を褒めたたえている。人間だけですよ、いろいろと考えてもっと自分の好きな勝手な神々作ってるのは。でもすべての生き物、すべてのものは神の栄光を表していると言ってる。まさに神を褒めたたえている。だから次なんです、9節なんです。これが中心です。だから、確かに主は地を裁くために来られると。もう一度来られるという。ですか。面白いですね。出エジプトがあり、バビロンという国からの救出があり、ならば、この神の救出というものがまだ完全ではない。だって全世界が神を褒めたたえているわけではないから。でもそういう時が来る、そうしようっていうふうな賛美の後、本当に正しい裁きをするためにもう一度来られるという、まさに主の来臨を来られるということのその期待、そして完全に義が、神の義がこの地上に表されるというその期待、それがこの中節でクライマックスとして来ています。ということはね、私たちの一番の問題は何なんでしょうね。今日に考えてみると待てないって問題なんでしょうか。先ほど言いましたように、麺を食べるのにさ、昔は私のうちは農家でしたので、小麦粉をこう水で練って、そして伸ばして、でそしてうどんをこう細くする機械があって、それで細くして、そして茹でて、茹でてっていうものすごく時間かかる。ですから食事準備を始めてから2時間ぐらい、うどん食べるだけにそれぐらいかかって、食べると15分ぐらいなんですけども、 でもそれまで待てたんですよね。でも今はカップラーメンとかインスタントのうどんで3分待てますかね。もう遅い。そして今は冷凍食品でチンで、大体30秒1分ぐらいで食べれる。早くなって、そして心にゆとりができたかっていうと、かえってせわしくないですか。もっともっと早く早く早く早くって言って、主の再臨がもっと早くなぜ来ないんだというふうに、実はいつの間にか私たちの尺度でもっと早くもっと早くと言って、実は神を待ち続けるというその望み期待というものがすぐ目の前に現れないので、もうダメだという結論を出してしまうという、そういう問題点が私たちの中にないでしょうかね。確かに主は来られるというこの約束を、このイスラエルの民はまさにモーセの時代にはもうそうですし、またこのバビロンの時にもからの帰ってくるという時にも70年かかりました。しかしその70年経ったからといって、その神様の約束はもう終わっちゃって実現していないのかという、確かにしたんですよ。ならば今私たちはイエス様が来られて天に昇って行かれて、それでもう一度来られると約束しました。2000年経ってます。だからもうダメなんですか、ないんでしょうか。そうじゃないんだよね。私たちはこのイスラエルの民というよりもはるかに優れた立場にいます。つまりイエス・キリストの十字架によって罪許された、そしていつでも裁き主なる神様が、主がこの地上にもう一度来られたとしても救われるという、そういう約束のもとに今私たちは主の再臨を待っている。これは素晴らしい立場じゃないでしょうか。もし神様が来られた時に私は一体どうなるんだろうかという、そういう不安感の中で待つのではなくて、確かに救われている、キリストの十字架の贖いの上に私は救われて、イエス様がもう一度来られる時には、その裁きが正しくなされた時には、私は完全な救いの中に入れていただける、そういう約束を、そしてまた私たちは救いのその信仰をいただいて待っているんです。待つことになぜ耐えられないんでしょうか。十分私たちは主のご再臨を期待をして待つ根拠を持っているではありませんか。この希望で私たちは今あらゆる事柄において主を賛美する、今の時代だからこそ本当に神様を賛美する素晴らしい根拠を私たちは持っているし、消えることのない望みを私たちは持ち続けている、いやそれが許されていると言えるんじゃないでしょうか。私たちがもう一度来られると言われたこの神様の約束を待ち続けることは、忍耐ではなくて喜びと平安の中で待ち続ける、それが私たちに与えられた実は素晴らしい祝福なんです、約束なんですよね。ですから望みを持って待ちましょうよ。必ず実現する、人々が遅いと思っているかもしれません、でもそれは実現するんです。この再臨の信仰は私たちのクリスチャン生活の実は全ての点で支えとなり、また望みとなっていく大切な信仰なのであります。先週上田明先生も同じ信仰の再臨の信仰のことをお話しされ触れておられましたけれども、でも私たちはこの詩篇の作者のように、主の民が二度にわたって確かに助け出された、他の人たちから見れば全く実現されないだろうと思われる中で実現をしていく救いなんです。このことを私たちは見て、そしてましてや私たちはイエス・キリストの十字架の贖いを見て、そして復活を通してその救いが私たちの中に実現をしたという、そういう聖霊による確信をいただきながら主の再臨を待つんです。こういう素晴らしい立場に私たちは今あることを覚えて、本当にことごとくに 神様を褒め歌え、褒めさ、讃える、そのような歩みをさせていただきたいと心から願うのであります。またそういうことのできる立場に私たちは置かれていることをもう一度心に留めて主を崇めたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する父なる神様、あなたの恵みと慈しみをもう一たび詩編の作者と同じように主に期待をすることによって、あらゆる今の痛みや苦しみや困難さを耐える力が与えられていることに目を留めていくことができました。心から感謝いたします。どうぞ主よ、私たちにあなたがもう一度来られて本当に全てのことを真実に裁いてくださるというその期待を、その信仰による望みを私たちがいつもいただいて歩むことができますように、この詩編の作者の賛美をどうか私たちの日々の生活の支えとして口ずさむことができ、新しい歌を主に向かって歌い続けるものでありますように。尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。